本日の聖書箇所は、テサロニケ人への手紙第1、5章8節から24節です。ではお読みします。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていきましょう。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めの上に愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪意に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。しかしすべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。アメン。それでは、祈って感謝して喜んでと題して宮内先生にメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。皆さんとご一緒に、神様を礼拝できる機会を与えてくださってありがとうございます。今日は、新約聖書に収められているパウロが一番最初に書いた手紙とされているテサロニケ人への手紙第1をご一緒に読ませていただきます。使徒パウロが50歳頃にヨーロッパに伝道旅行に行った時に書かれた手紙です。パウロはもともとアジアでイエス・キリストのメッセージを伝えていました。それが神様によって現在のトルコを経由してマケドニア、ギリシャ、ヨーロッパ、つまりヨーロッパですね。そこへと導かれていきました。まず、そのヨーロッパに入った時にトルコから入っていったんですけれども、ピリピという町ですね。ローマの大義軍人がたくさん住んでいましたけれども、ここで伝道しました。そこで神様は、そこに住んでいた紫布の商人をしていた女性ですね。女性なんですね。この女性の方が商人として働いていて、いたんですけれども、彼女の心が開かれました。そして彼女は信じるようになり、で、彼女の家族も信じるようになるんですね。で、このピリピの教会がこれからローマの、ごめんなさい、パウロをですね、どんどん支えていくようになります。経済的に支えていくようになるんですね。ただし、このピリピの街では、嫌われてですね、迫害されて、パウロが捕らえられて、獄に入れられるということも起こりました。でも、その辛い体験があるんですけれども、その辛い体験の中で、このことがきっかけで、そこの看守がですね、看守とその家族が信仰へと導かれるというようなことも起こりました。そして、そこに小さな信徒たちの群れがまずできました。彼らは、パウロを先ほど言いましたように、経済的にかなり助けるようになります。この最初にできた群れですね。一方で、その地での迫害のためにパウロたちはピリピを去らないといけなくなりました。そして向かったのが、テサロニケという町です。パウロはここで3週間にわたって、神殿でですね、ごめんなさい、集会所でですね、メッセージを伝えました。メッセージというのはイエスがキリストであるというメッセージです。イエス、十字架で殺されたイエスこそがキリストだというメッセージを伝えました。で、この地のユダヤ人の中にもですね、そのパウロが聖書の言葉を通して語る、そのメッセージを聞いて信じる者たちも生まれました。また、 ユダヤ人だけじゃなくて、神様を敬うギリシャ人たちや貴婦人たちが信仰を持つようになったんです。そのことに対してですね、妬みを持ったユダヤ人たちがまた迫害をし始めたんですね。で、やがてパウロは、そこから移動をまたしなくてはいけなくなって、ギリシャのアテネ、そしてコリントへと移動していきます。で、このコリント滞在中にですね、仲間とも新しい仲間とも出会うんですけれども、そこで自分が置いてきた。短い間滞在したけれども、そこに置いてきたですね、信徒たち、テサロニケの信徒たちのことを思って書いたのが今日の手紙です。迫害があっても、聞いたところによる噂が伝わってきますとですね、迫害があってもしっかりとやがてまた来てくださるイエス・キリストに信頼して兄弟愛を大切に歩んでいたんです。それがテサロニケの人たちだったんですね。皆さんたちみたいなもんです。皆さんもそうですね。ニューヨーク日本語協会で信仰を一生懸命守っておられます。喜んでおられます。私も励まされるんですけれども。そういう感じでパウロも励まされておりました。逆に、そしてこのテサロニケの人たちがですね、きっと迫害いろんな意味で、責められることもあるだろうし、だからこそもっと信仰の自分が、短い期間でしか伝えられなかったメッセージをですね、改めて確認して、内容を確認して強めようとして書いたのがこの手紙ですね。そして信仰の戦いに勝利できるように書いています。で、今日のところですけれども、有名な聖書の言葉ですね。16節、17節、18節を覚えている方もいらっしゃると思います。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスによって神があなた方に望んでおられることです。で、これ書いているということは逆に言えばですね、それが起こらない状況があったということですね。いつも喜んでいなさいということは、喜べない状況があった。絶えず祈りなさいということは、祈れないような状況に置かれる。だからこそ絶えず祈りなさいと言われます。すべてのことについて感謝しなさいということは、逆に言えば、感謝できないことがいっぱいあるやろっていうことなんですね。で、その状況というのが何かということなんですけれども、そこでですね、今日の聖書を見ていきたいと思います。8節。しかし、私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしていて、救いの望みを兜として被って、慎み深くしていましょう。これまでの時には、ところではですね、夜のものと昼のもの、闇のものと昼のものという言い方をしています。闇のものというのはイエス・キリストを信頼できないです。だから、自分の思いに従って生きている。ですね。そうするとどうなるかというのがこの後出てきますけれども、昼のものとして、イエス・キリストを信じているものだったら、こうしようと言ってるんですね。あんまり大したことじゃないんですね。シンプルです。胸当てということは体、心臓を守る部分ですね。そしてその後に出てくる兜っていうのは頭を守る部分ですけど、とても大事な部分です。その胸を守る部分としては、信仰と愛を持てっていうんです。他何もいらないと。心臓が守られるためには信仰、そして愛。信仰の内容はこの後出てくるんですけども、愛を大事にしなさいと。神様が愛だからそこに立っていなさいっていうことです。そして頭を守るためには救いの望み、自分は救われてるんだっていうところにしっかり立っている。誰から何と責められたとしても、イエス・キリストの出来事はもう起こって、だから救われている。クリスチャンになってもですね、自分はダメじゃないか、また怒られるんじゃないかと思う人は全くない、思う必要は全くないですね。もちろん失敗したら、より良い自分を目指していくということはあり得ると思うんですね。今日の聖書の箇所でもそれ書いていますけれども、でも、必要以上と言いますか、全く責められる必要はないです。もう救われないとかですね、思う必要はないです。イエス・キリストの出来事はもう起こりましたから、イエス様は十字架上でもう亡くなって、私たちの罪のために命捨ててくださったので、私たちはもう受け入れられています。受け入れられないということは起こりませんから、安心していなさいっていうのを、ここの、兜をかぶって、慎み深くしてみましょう。9節。神は私たちが、身怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。だから、クリスチャンとして、希望というか、こうしたらいいなっていうのを、皆さんあるかもわかんないんですけれども、それができないからといってですね、神様から怒られることは全くありません。 救いが与えられているんだから安心していましょう。10節。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても、主と共に生きるためです。ここがポイントですね。いや、ここポイントの一つですね。イエス様と一緒に生きていれば安心して生きられます。でも私たちがイエス様からですね、心を外すと、なんかわけのわからんものが私たちの心に入ってきます。特に今は SNS とかでわけわからん情報がそこら中に溢れてますから、私たちの心が割と揺さぶられたりします。だから、イエス様と一緒にいる必要があります。11節。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。徳を高めるってなんかわかりにくい言い方ですけれども、イエス様が望まれる姿に変えられていく。神様が望まれている姿になっていく。そのお互い、なっていくためにお互いを支え合う。ということですね。12節、兄弟たちをあなた方にお願いします。ここでお願いしています。パウロはお願いですね。その後ちょっと厳しい言葉になるんですが、この12節ではお願いなんです。お願いしないとですね、あまり、逆に言えば、ちょっとみんなそれができないようなことなんです。どんなことかというと、あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。なので、牧師とか伝道者、案外ですね、きちんと認められない場合が多い。人間ですから失敗することも多くありますね。そうすると、いやあ、あの人は、とか思っちゃうかもしれない。でも、だからお願いするんだよってパウロ言うんですね。その人た、労苦して、主にあって仕えている人たちをきちんと認め、尊敬しなさいと。それも、その人たちがいいからとか、話し方がいいとか、何ができるとかできないかとかではなくて、その務めのゆえに、13節。その務めにもう召されているんだから、そういう方として愛を持って深い尊敬を払いなさい。愛が必要ですね。お互いの間に平和を保ちなさい。こう逆に考えていくとですね、パウロが言っていることの、ポイント、つまり実際にテサロニケ、どこでもですけども、起こり得ることがわかります。お互いの間に平和を保ちなさいと言われているということは、平和にならないような、揉め事が起こるような状況というのがどこにでもあったということですね。そしてどちらかというとそれの方がノーマルな状況です。だから平和を保ちなさいよ。で、その次に厳しいですよ。14節。兄弟たちあなた方に勧告します。命令します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うように努めなさい。命令されるということはですよ。逆に命令されなければ、この反対のことが起こっているっていうことです。では、今の自分たちの世の中でも同じようなことが起こっているんですが、それを一つ一つ見ると、気ままなもの、自分勝手に欲するようなものを見たら私たちはどうするかというとですね、戒める代わりに関わりをやめてほっとくんです。まあ、ほっとけみたいな感じで距離を置く。で、小心なものを励ます。小心なものを励ます。励ましなさいよとパウロが命じるということは、逆のことが起こってるんですね。小心なもの、ちょっとうまくできない。これはできないなと思っているような人はですね、励ますよりも、ほら、やらんかいと。ねえ、しっかりしろよみたいなことが起こっている。あるいは、蔑むようなことが起こっている。その次に、弱いものを助け。助けなさいと命じられているということは、普段起こっているのは、弱いものは全然助けられていない。貶められているし、ほら、自分の力で這い上がってこいよと。それぐらいするの。自分はやってるから、お前できないのは弱いからだ。強くなれみたいな言い方をするっていう。そうじゃないよ、と、パウロは言うんです。そこに流れたらこの世と同じだよ。だから、助けなさい。そして、すべての人に対して寛容でありなさい。今の SNS とかですね、本当にすべての人に対して寛容の反対ですよね。あらゆることを、ちっちゃいことを責め立てて、これがダメだ、あれがダメだ。で、みんな、自分の顔が見えないもんだからですね。匿名性で、 攻めまくるっていう、まあ、ニューヨークは知りませんけど、日本ではもうそんなことが多いですね。もうボンボンボンボン出てます。もうあらゆるとこちょっと失敗したらもうアウト。だから私、結婚式で必ず言うんですね。二人とも赤ちゃんで裸だった時に生まれた時に、何もできなかった時に、神様はあなたを見て、我が目で効果で立っといて言ってくれたんだよって。だからもうこの神様のメッセージしっかり覚えておいてって言うんですね。必ず言います。そしたらもう泣かれる方たくさんいますね。だからそういう若い人たちも、結婚される若い人たちも、いかにこの世の中で今責められて生きてるかと思います。寛容でない。だから、それもですね、命じられないと寛容になれない。っていうのが人間の弱さだと思います。で、パウロはここで勧告します。命令します。寛容になれ。って言うんですね。で、15節。誰も悪を持って悪に報いないよ。みんなは悪をやられたらやり返すっていうことやってるけど、そんなことしないで気をつけ。お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさい。ついつい悪を行ってしまうことがあるかもしれ、あるのが世の中。でも、あなた方は善を行いなさい。そこで来るんですね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。で、こう書かれているということはですね、喜べない状況がある。祈れないようなことが起こる。すべてのことについて感謝できないようなことが、やっぱり私たちの周りに起こるわけですよ。人間関係であったり、人との、まあ人間関係ですね。あるトラブルが起こってみたり、問題が起こってみたりしたら、なかなか祈れない。で、そんな時に、パウロはここで、命ずると。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝します。ここでですね、今日私メッセージのタイトルに、この順番じゃない順番にしたんです。タイトルは、祈って、感謝して、喜んで。これがですね、私が実践している方法なんです。感謝できないことってやっぱ起こるんですね。いろんなこと起こります。誰かが何か言ったとか、こんな、この人にはこうして欲しいのにこう動かんかったとかですね。やっぱりそういうことって起こりますね。で、そんな時に感謝せよって言われても、感謝。いや、あの人が、こんな失敗してくれてありがとうございます。なかなか出てこないです。喜べって言われても喜べない。で、どうするかって言って、やっぱりですね、ひとしきり文句言った後で、やっぱり神様に帰るんですね。で、祈って、神様って、何が起こってますか？私はどこが間違ってますか？って言うんですね。そうすると、神様が介入してくれます。最近私、妻の文代さんの言葉で、ふっと、ハッとさせられることが割とあるんですけども、人に同じように要求してたらですね、あなたは、ちょっと特殊なんだよねって言って、この間言われて、特殊なんかって、自分がこういうふうに物事を考えるのは特別なことっていうことは神様が自分にくれたもんなんだなって、じゃあ自慢できないし、それを人に要求するのは間違ってるなと思ってですね、あ、神様ごめんなさいって行くわけです。だから、祈るっていうことが私たちに一つ、少なくとも私にはですね、一回黙る、心の空間を与えてくれます。そうすると、ああ自分が、ああこういうふうに導かれてきたんだ。それで逆に自分のことを考えたらですね、ああ、人のこと決して言えないな。自分のしてきたことを考えたらそんなもん大したことないわとか思わされてですね。で、イエス様の十字架の大きさが分かってくるんですよね。で、そうかって自分も受け入れてもらってるんやなって言って、そうなると感謝が出てきます。で、感謝が出てくるとですね、ああ、やっぱ嬉しいなっていうふうになるんですね。ほんで、喜んでになります。なかなか最初から、こう、いつも喜んでいなさいってパウロ言ってますけど、喜べないことありますね。言葉に、できない、いろんなことがあります。で、絶えず祈りなさいもですね、なかなか、すべてのことに感謝、これもなかなか。でも、神様が祈りに戻してくれるときに、そこに少し空間ができて、その空間に神様が働きかけてくださって、自分の罪や、そして与えられている恵みを教えられます。そしたら、嬉しくなって、感謝に満ちて喜んでいられる。これが私の日常生活の中での信仰のパターンですね。で、それこそが19節、御霊を消してはなりませんってありますけれども、私たちがですね、神様に持っていかないで、 自分で全部消化して自分で対応する、しようとするとですね、ついついこの反対、今ずっと並べてきましたけれども、反対のことをしちゃいます。人と和解するよりもですね、どっか、きつい答えをしてしまったりとかしてしまうわけですね。だからこそ、こう、御霊の火を消さないように、祈りを大事にしていきたいと、私は思っています。予言をないがしろにしてはいけません。私たちの心に神様が語りかけられます。それを大事にしたらいいと思います。特殊な方法でも語られます。一つだけ明かしさせてください。つい最近ですね、結婚式してたんですけども、結婚式してる最中からですね、会場で入って、会場の補助で入ってる女の子、女性がいるんですけども、その女性のことがとても気になるんです。そして神様はその方に、愛を伝えろ、愛を伝えろって言われて、なんか私にものすごく迫られるんです。で、私その人と話したことは一度もなくて、まあ、挨拶ぐらいはするんですけど、それぐらいだったんです。それで、式の間からそれだから、神様後で会わせてくれたら、じゃあ私そう伝えますねって言ったらですね、式終わって私が式場出て行こうとしたら、ちょうど、なんか持ってですね、出てきたところで会ったんですね。これは言うしかないので、その方に、いや、神様からメッセージがあります。あんたのことをとっても大事に思ってもらえるし、大切だって伝えろと。愛してると伝えろと言われましたので、今伝えておきますねって不思議な顔されてたんですけど。で、私は牧師室にいますので、もし暇な時あったら遊びに来てくださいって言ったんです。で、まあ、ニコニコ言われて、はいとか言って行ったんですね。で、私、牧師室に戻って着替えて、次の式までの間、聖書を読もうとして待ってたんです。で、ドア閉めてたんですけど、その時初めてですね、開けろって言われたんです。で、なんでやろうとか考えたらですね、言われてみれば、いつでも来てくださいって言って、なんか、閉ざした空間やったら良くないなと思って、で、開けたんですね。ドア開けて、で、自分の、とりあえず開けとこうと思って開けて、そして自分の席に戻ったらですね、机に戻ったらすぐコンコンって音がして、その女の子が入ってきたんです。で、はぁ？ってか思って、もうですかっていう感じだったんですけど、入ってきて、どうもありがとうございましたって言って、自分の話を始められたんです。それで、保健婦やってたらしいんです。小学校の保健婦をやってて、んで、この仕事は、いつでもできる。でも今続けることじゃないなとふと思ったんです。で、その方どうしたかというと、インド行ったんですって、1ヶ月。で、インドに行って1ヶ月行って、で、いろんな人と接触して、ああ、いいなって、心の問題でいい、なんか、ほわほわして、きっとなんとかなるなと思ったんです。で、なんとかなるなとは思った途端、インドのそういう雰囲気に触れた途端、死ぬのが怖くなったんですね、でも。で、死ぬのが怖いな、怖いな、と思いながらいたんですって言われて、で、私はですね、何も怖くないですよって。死ぬ時になったら、めっちゃ優しい人が、あなたのこと大好きだっていう人が迎えに来るって聖書に書いてあるので、安心してくださいってニコニコ笑い、ニコニコしだしてですね、いや、今なんか、とても嬉しかったですって。で、その人ですね、それから5日後に、もう、やめるとこだったんですよ。私全然知らなかったの。で、その次の日から休暇取っててですね、ご両親が初めて北海道に、娘を訪ねて遊びに来るとこだったらしいんです。で、明日から遊びに行くんですって言って言われて、あ、そうですかって。で、そこでですね、私彼女のと LINE 交換して、私これからも祈っていきますねって言ったら、まあ、喜んでおられましたけれども。で、まあ、これから LINE もつながったし、いいやなと思ってて、それから、もう彼女は私いないと思ってたんですけれども、それから5日後ぐらいですかね、私式終わって、で、教会からホテルの方に戻ってきてたんですね。で、戻ってきてたら、ちょうどそのホテルの1階の通路みたいなところで、その方掃除してたんですよ。式には関わってなかったんですけど、私にどうしても会いたいって待っててくれたんです。で、私、で、そこで話、え、あ、どうでした？旅はって言ったらですね、両親と今までにない、とっても素敵な時過ごせまして、それを伝えたくて、さよなら言いたくて、ここに待ってたんですって言われてですね、とても、良い時を与えられました。それからも私祈ってますし、今もつながってますけれども、 神様はそんなこともしてくださいます。本当に、トマムではですね、そういうことが割と頻繁に起こるんですね。だから私はそういう体験よくしてますけれども、それでも、基本的には、だからといって私たちの日常生活が特に変わるわけではないですから、日常生活としてはやっぱりパウロのこの言葉へ戻らされるんですね。祈って、感謝して、喜んで。きっと、テサロニケの教会のようにですね、お互いを大事になさっている皆さんにも、神様はですね、いろんな奇跡をこれから起こされると思います。だって心飢えてる人ほんまいますから、たくさん。そしてお一人お一人用いていかれると思うんですね。で、その時に、いろんな反感とか起こると思うんです。この人こんな言った、こうしたとかですね、思うと思います。そんな時は、このパウロの言葉に戻ってください。彼は命じていますね。気ままなものを戒め。放っておくんじゃなくて、こうしたらいいよと声をかけてあげる。小心なものを、しっかりしろ、お前とかいう言い方じゃなくて、励ましていく。一緒にやっていこう。弱い者も助けていく。もしできないことがいるんだ、あ、あるんだったら、その人を助ける。そして全ての人に対して、SNS みたいに厳しくなくて、寛容である。優しく愛を持っていく。悪には悪を用いない。お互いの間で全ての人に対していつも善を行うように行きましょう。で、失敗したら、失敗しますからどうせ。そしたら祈りに帰りましょう。そしたら祈りの中できっと感謝へと導かれます。そして喜んで生きられるクリスチャンへとされます。死ぬまで私たちのこの旅は続いていきますから励まし合っていきましょう。では、お祈りをします。神様、今日、このお礼拝の機会与えてくださってありがとうございます。ニューヨーク日本語教会のお一人お一人、連なるお一人お一人は、あなたを信じて生きておられます。お一人お一人をこうやって、お一人お一人とつながらされるとき、励まされます。お一人お一人もいろんなことあるのに、信仰を持ってイエス様を信じて歩んでおられます。ありがとうございます。神様、山ほどの祝福で臨んでください。失敗もしますから、何度も何度も励ましてください。お前は宝物だから顔を上げろと何度も言ってください。そして私たちはあなたの声に励まされて、もう一度失敗をする自分と、ひょっとしたら攻撃してくる周りの人を一生懸命大事にするように生きていきます。イエス様がされたようについていきますから、神様、あなたの国が広がりますように、ニューヨーク日本語教会のお一人お一人がさらに祝福されして用いられていかれますように、弱いところや失敗も全部益に変えられます。信頼しますから、それをさらけ出していきます。隠さないでいきますから、どうぞ励まして導いてください。イエス様、あなたの国が満ち溢れますように、強く表されますように、私たちのうち、私たちの近いところから大きな和解、受け入れ、祝福が満ち溢れていきますように感謝します。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。